香川ですよ。
はい。
生まれて初めての僕、四国上陸ですよ。
あ、初四国
ですよ。笠瀬さんも初めての四国上陸ですよ。
うん。
で、あの、孫元穂のような笑顔でやってきたスパソーさんが。あと、いっぱいタクシー運転手を引き連れてやってきたらどうしようという状況ですよ。
ずらかぶった人とか。
ねえ、どうでした香川か、津田さん。
なんかすごいほのぼのしてました
ね。確かにね、のんびりはしてるとは思います。
で、すごい小さい山が多かったっすね。
そう、そう、うん、もあれが印象的でしたね。お山がなんか可愛らしいんですよ、みんな。
香川の特徴ですね、その、なんていうかな、昔話に出てくるような山が、ポコポコってあるっていうのがね。
うん、市原悦子が、そっと向こうから見てそうな感じです、ね。
そうそうそう、そう。ほら、あんころ餅があっこいって、とか言っていそうな雰囲気のとこですね、
うん、こういうとこでバカ犬は走り回ってたんだなって僕も。スパスパ家のバカ犬が。
シャーってね。まあ、いろいろね、行きましたけど、うん、何が一番印象に残りました？
そうですね。まあ、あの、展望台も良かったな。
海が見えるところですかね。
あそこ、大串半島。いないのに、あれでしたもんね。景色がめっちゃいいっていう展望台。
そう。だからもう本当に知る人ぞ知る展望台っていう感じで。全くその、観光客向けとかじゃないんですよ、あそこは。
大串半島に解説しておくとね、はい、今回の旅行はいろいろとスパスパさんがプランを立ててくれて、
はい。
ね、アンダーグラウンドなところ、
だから一番最初に来られる、お二人が来られる前に、あの、ザ・香川っていうそのメジャーなところを行くのか、思い切って県外の徳島まで行くのか、それとも、もう本当に地元の人しか知らない、もしくはもう地元の人もよく知らないようなアンダーグラウンドに行くか、どれがいいですかっていうふうにお二人問いかけたら、もう、風橋さんが食い気味にアンダーグラウンド
まあ、B 級スポット好きとしては、
抑えておかねばと。
うん、
ということで、もう、その、本当に地元の人しか知らないようなスポットをお二人、あの、案内していったいうことになるんですが、どうしましょう？獣王ってどこどこ行ったっていうふうに、
そうですね。
振り返っていきます、
ね、うん、そうですね。
うん。
それがいいかもしれません。
うん。うん、まあ、一番最初、まず、陸さんは陸路で、
そうですね。
ですね。バスで大阪から、香川まで来られると。
そうです。9時半のバスに乗って、あの、神戸の方をぐーっと入っていって、
うん。
大きな橋を渡って、綺麗な橋を渡り、淡路島
に到着し、
で、渋滞に巻き込まれるっていうね。まあ、そこまでは、ね。
うん、
頭にあったんで、ハンニバルでも見よっかな、みたいな。ハンニバルを見てて、隣の人に、が、なんでか僕の方を一瞬見て、あの、全く見なくなったっていう。え、何か、みたいな。
だいぶやばいの、隣におるぞ。
ジュリアン・ムーア綺麗やんけ、とか、わしは思いながら。マグノリアとかブギーナイツも出れねえぞって思いながら。さては渡辺聞いてないな、みたいな。
あれ、当初一番予定では、お昼の12時
過ぎぐらい。予定では12時過ぎですよね。
過ぎぐらいに着く予定だったんですよね。
そうです、そうです。
あれ結局着いたのって
2時です。
2時でしたね、
うん、はい、ちょうど2時でした。っていうのが、あの淡路島入るのに12時になってたんです。
ですね、
ええ、で、うん、あのうんちゃん何も言えへんから、あの室津のパーキングエリアで10分休憩しますって言い張った時に、
うん、
あのうんちゃんに何時ぐらいに着きますって、どこです言うて、どこそこって言ったら、ああ、あと2時間かかりますわ、2時と2時間間違えたんで、うん、今1時10分何か3時ぐらいなんの、うん、え、2時間ですか、ああ2時間って、もうね、あの橋爪沙織に似たあの運転手さんも必死やったやと思うわエラー遅れてるから、エラー遅れてるから、うん、結局まあ2時と2時間の読み間違いみたいな、
うん
う
ん、
そうですよ、そう、無事にたどり着いた、
うん、
そうそう、スパスパさんの方から、あの半袖のアロハ着てピンクの車の横にいるのが僕ですっていう DM が来たんですよ、カザセさん。
いろいろね、
なんかいろんなものが複合されてるぞこの DM って、ね、で、あの見たらほんまにその人がいたから、 あ、 もうあれや間違い、
僕もこう上見上げてたら、うん、上でこうピシッて敬礼するところから、うん、
介護式の敬礼
あの人や、
うん、海を渡ってきましたよっていう、
うん、だから予定ではね、12時ちょうどお昼ぐらい、
ね、お昼ぐらい
ご飯に、うん、ちょっとあのお魚が美味しいお店に行こうと思って、あの予定してたんですけど、
そうで
した、リクさんが合流して、で早速その店に行こうと思って、あの急いで行ったんですけど、もう閉まってるっていう、うん。
そっからスパスパさんの苦闘が始まるんですよ。
うん、
そう、ここ閉まってるかと思って、ほんでそう、じゃあそのうどん屋に行こうかなと思ったんですけど、うん、結構香川のうどん屋さんって、お昼の時間過ぎちゃうと、もう夜とかは、お客さん来ないから閉めちゃうとこが多いんですよ、
うん、
あの時にスパスパさんがなんかちょっと焦り始めてるなぁと思って、なんでかなぁって思ってふと外を見るとですね、うん、外の道路の景色とか信号待ちしてると、あのうどんの看板が出てると、うどんの看板の時間帯の閉める時間が違うんですよ、僕が思ってるの、
うん、
うん、3時とかに閉めんの？
そう。
あれ？今はもう3時になってるな。もうね、行くとこ行くとこ閉まってて。
閉まってるっていう状況で。で、まあ、結局そのいつも僕がお昼ご飯に食べてるお店に2人で行くことになったんですけど、
うん、
そこで、あれですよね、リクさん、ファーストうどんですよね。
そう、ファーストうどんですよ。
うん、
あの
何うどん、何系のうどん食ったんですか。
ね、あのぶっかけうどんっていう、
うん、
あの冷たい
やつですね。それ、うん、それとあのそれにおネギと天かすをダーッと入れて、
うん、
ほんならあの横に天ぷらとかが置いてあるんです
よ、うん、
かき揚げとかね、
うん、
うどんに乗せたら美味しいじゃないですか、
うん、
で、あの、それを、いわゆるセルフで自分で取って、おばちゃんのとこに持ってって、うん、いくらよ、みたいな方にするんですけど、僕、うん、わざわざかき揚げとかじゃなくって、アジフライ選んだんですよ、そこで。
うん、
あの時、スパスパさんは思ったかどうかわかんない。おばちゃん、アジフライって確認するの2回確認してたからね。珍しかったんかなって思いながら、
うん、いや、あのね、あそこの店のおばはんね、
うん、
よく分かってない
って言ってたの。え、うん、って言うてたの。
そのあのフライでもいくらか種類があって、
そうです、ね、
白身のフライと、ね、アジフライと、うんうんうん、でチキンのフライとあるんですよ。
チキンもあったんや、あれ。
だから衣がね、ついてるのは一緒やから、うんうんうん、中身がおばはん分か
る。あれ、分かるように、分かれへんもんね、横からやから。
そうそうそう、そう。だからおばはん、あそこのおばはんはいつもね、味ですか、チキンですかって聞いてくるんですよ。うん。 だから、あの、おかしいチョイスじゃないですよ、全然。味くらい食べ
る。ありだと思います。そうですよ。ほんでね、あの、うん、席座って、うどんをすすって。なお、そこのお店は、確か4時半までになって
る。4時半までぐらい、確かね、うん。4時半で店閉めるって多分他じゃありえんと思うんですけどね。
うんランチ、ね、ランチが終わるならわかる
んですよね。そうですね。
あとあれですね、ラーメン屋で出汁がなくなった的な。
ああ。
ノリですよね。
じゃないですかね。毎回その時間だって閉めますからね。
うん、
まあ。とにかく値段は安いんすよ。
そう。うん。500円超えることがなかったね。
うん。
うん。値札見ても、まあ、肉うどんとかでも400円ぐらいやと思って。
そうですね。
マジかとかって。
うん。だから普通の家計の。
そう。あと、あの、量が多い。
あ、多かったですか？
あの、玉の量が結構多い。こっちで食べるより。
あ、こっちで言う、小っていう。
こんなに入ってんやと思って。うん。いや、あの、ちょうど良かったんですけど、お腹空いてたから。
うん。
うん。
だから小っていうサイズで、だいたい一玉なんですよ、
うんうんうんうん。
で、店によるんですけど、中がある店は 1.5 玉。
うんうん、
大だと2玉っていうのが、だいたい香川ルールなんですけど、うんうんうん、結構小だと、普通のかけうどんだと150円とか、
うんうん
うん、高い店でも200円ぐらいで、うどん食べれるんですよ。だから、普通のぶっかけのショーを二人で頼んで、うん、天ぷら一つずつ頼んで、うんうん、多分600円とかそれぐらいだったんじゃないかな。
でしたよね。650円ぐらいでしたよね。あれ。
そんなもんでしたね。うん。
わーと思ってたんですけど、こっちじゃなかなか、うん、普通のかけだけで300円、
ね。300円弱ぐらい。
ちょっと行きますよね。うん、350円行っちゃう時もあるかな、みたいな。
うん。
うん、あれですね。
それに天ぷら頼むと500円とか。
うん。
今突然思い出しましたけど、あの、カラフィナの10周年記念コンサートの時は、風下さんと、富蔵さんと、駅の構内でステーキカレー食ったんです。
ああ
、あれはあれでジャンクな食べ物やったな。
うん、俺も、
ステーキカレー
俺も秋葉ずっと通ってますけど、あの時初めて食いました。
カレーとステーキが一緒になってるんですよ、
うん。駅のホームにあるんですよ。
うん、ホームの中にあるんです
よ。あ、ホームの中に、うん、へそれでおいくらぐらいなんですか？
で、600円かな。カーモク堂とかなんかね、曜日決まってるんですけど、うん、曜日決まってる日は安いんですよ。これ曜日じゃない日食う人いんのかなと思ったんですけど、わざわざ。
来る人、来る人、ステーキなんよね。はい、ステーキね。はい、ステーキね。はい、ステーキね。っていう、
うん
う
ん。
それは普通のやっぱステーキなんです。牛ステーキなんです。
そうですね。そんな大きくないですけど、
うん。
うん、なんか違和感あるかなと思ったんですけど、食ってみると別に普通。
普通でしたよね。
へ
ぇー。うん。で、まあ、なるほど、カレーとステーキ、いわゆるカツカレーみたいな感じやなと思って、うん、食べ始めたら、僕と富蔵さんは、メールとかが来てて、バスが運休になりましたみたいなメールが来て、帰れないみたいなで焦り始めるっていう。そう、そんなことはあったんだよなって。ちょっと今、ポロッと思い出したんですけど、ですよ。うどんを食べて、外に出て、うん、で、高松空港に向かうわけですよ。
そうですね。カズハゼさんが、3時過ぎぐらいの到着予定だったので、まあ、それに合わせて、高松空港に行ったんですけど、カズハゼさんもちょっと遅れたんですよね。
う
ん、
そうですね。なんかね、出発がなんかゴールデンウィークだからかもしれないですけど、なんか詰まってて、成田が。うん、出発の飛行機が、
うん、森山未来君が誰かを抱きしめて叫んでたわけじゃないですよね。
助けてください
そうですよ。ちょっとそれも嬉しかったんですけどね。高松空港、うんうん、あそこなんですって。聖地ですよ。
世界中のね、聖地ですから。
長澤まさみ好きとしてはちょっとね、森山未来好きとしてはちょっとね、うん、あーと思いましたね。
うん、
ここかって。
で、 まあ、ジェットスター格安の LCC っていうんですかね。
は
い、
LCC。うん。
うん。は、こんなに安いなりの理由があるんだなと思って、本当に成田の端の端まで歩いて、こんな端っこあるんだっていうぐらい端っこまで歩いて、
マジで、ね、第3ターミナルですもんね。
うん。タラップも、歩いて上がるし、で、出発順番、多分あれ、JAL とか、ね、より優先度が低いんでしょうね、多分。
でしょうね。後回し、後回しなんですよね。
うん、なかなか飛び立て。
座席
で帰りも、
うん、帰りも。
あ、座席はね、うん、3列3列かな。
おなんか、幅、前との幅とかってどんな感じ？
わあそんなに気にならなかったですね。ただ、本当に何にも出ないんですね。
うん、
ジュースとかは買わなきゃいけないですね。
だからまあ、うん、移動手段ですよね、あくまでも。うん、もう完全に、
うん。うん。そうそうそうそう。だから手荷物も2つまでは無料なんだけど、それ以上になると有料になって
るんですよ。ああ、なるほどね、
うん。うん。で、その、例えば2人って、旅行をする場合に、うん、二人並びの席で取りたいとかになると、有料なんですよ。
なるほど。
座席を指定、こちら側で指定しちゃうと有料になるんで、うん、そういうところで何も気にしないよっていうことであれば、もう基本料金だけで乗れるっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
まあ、それで、高松ついて、合流して、うどん、食いに
行きましょう。そうですね。とりあえず、うどん食いに行きましょうって言ってた時点でもう4時回ってる状態で。
そうですね。
うん。行く店行く店閉まってるっていう。うん、
そうそう。そうやったそうやった。
うん。
で、
うん、
で、だんだん、6時ぐらいに、あれよね、飲むとこ予約してあったから。
予約してあったんで、
でも、ホテルに行った方がいいかな、みたいな感じになって、ほんで、そのちょっと前に、もう一軒だけちょっとっていうので、
うん。
うん。寄ったら、アホみたいに閉店間際の人が並んでるっていうね。
何しろ、うどんバカ一台です
よ。うどんバカ一台ってとこなんですけど、まあ、高松市内では超有名店なんですよ。一番多分市内では有名な店だと思うんですよ。それがホテルに近かったんで、
うん、
とりあえず行ってみようかっていうんで、行くと、うんうんもう店の前だけでは収まらず、うん、こう、路地の方までずらっと並んでるような状態でしたよね。
あそこだけ人おかしいでって言われる
状態
です
ね。
Google マップで見たときに、
うん、
ここだけなんかものすごい人集まってから何が発生してんのって言われる状況ね。
だいぶ遠くから、うん、なんかやばくねっていう風に、うん。異様に人がおるっていう状況でしたね。
いやあ、あやがちょっと思わず受けてしまったなぁ。
これ、マジで並んでたら、ね、6時どころの話じゃないっていうことになって、結局うどんを諦めて、
とりあえずチェックインした。うどん食わないで飲み屋行って正解でしたね。
正解でしたね。うん、
うどん食わないで飲み屋行ってたら、なんか、
もうまず食べれなかったでしょ。
そこで終わってたよ、ね。
確か
まあね、ホテル、うん、ホテルにチェックインして、
うん、
で、ホテルのビデオを一応チェック入れて、
うん、
こんなんある
で変なビデオいっぱいありましたね。
いっぱいありましたね。
うんうん、
どこから仕入れてんねや、このビデオはっていう。
ほんま、なんとか、白鳥玲子でございますかなんか
いっぱいこだわってましたね、なんかね。あれ多分、でも絶対なんか関係者が絡んでるんかな。あそこまで白鳥玲子があるっていうのはってちょっと思っちゃったな。
あとなんか、エイリアン対なんちゃら系の。
なんちゃら系多かったね。
多かったね。
いわゆる C 級のホームセンターに売ってますよ系映画ですよね。
聞いたこともないようなタイトルが並んでましたもん。
そこでトム・クルーズがなんかしがみついてるのがちょっと笑えたんですけど。
ああ、それもあったな。
こんなとこでもトム頑張ってる。
うん、パチスロ必勝法も
多かった。ああ、多かったですね。
多かったね。多かったね。
で、それで、ちょっと歩いて、
ね。そうですね。河原町っていう、まあ、高松の中では、まあ、 繁華街というか、まあ、しょぼいんですけど、まあそこに行って、とりあえず晩飯食おうかと、いうことで、その店で、まあ一応香川に来たらということで、うん、骨付き鳥がね、有名なんで、ぜひ二人に食べてほしいということで、うん、骨付き鳥を食べていただいたんですけど、
え、ちょっとひなって聞いてちょっと罪悪感あったんですけど。
そう、ひなと親っていうのがあって、
ね、うんうん、うまかったですね。
美味しかったですね、あれ。
ひなは柔らかくていいんですけど。
骨、なんていう料理なんですかね、あれ。
骨付き鳥っていう。
ちょっとスパイシーだね。
鶏の足を、スパイスかけて油で揚げてあるっていう感じのやつなんですけど、表面はパリパリしてるんですけどね、中は結構ジューシーな感じで。ひなは柔らかいんですけど、親を頼むと結構、歯応えがすごいんですよ。
それはそれで好きな人がいるんですか？
まあ、好きな人はいるんですけど、結構ね、通の人は、親を食べられる方が多いんですけど、硬すぎて、飲み込めない人とかもいるんですよ。
ああ、もうガムの状態になるんや。
そう、ガムの状態で。
なるほどな。
だからもう、結構、初めて食べられる方は、もうほとんどひな食べられる方が多いかなと思うんですけど、結構ビールに合うような感じですね。
そうですね。そうですね。
そこ
行く道中でしたっけ、ソレイユさんの看板みたい
な。あ、そうですね。その
映画の公開してる。
ね、
まさかこれはみたいな風になって。
なんか民家みたいなところのね、
建て家の外にありましたからね。
そうですね。今、ああいうポスターとかってあんまりないんじゃないですか。
ないですね。
貼ってある。
例の塚口三三劇場、
うん、
あそこは、駅から降りたとこすぐに、バス、まだバスターミナルなんですよね、でも。バスターミナルに、いわゆる、戸板にポスターがずらって貼ってあるんですよ、公開中に。で、あ、今この映画やってんだな、いうのが一発でわかるようにはなってます。
なってあるんですね。でもあんな民家の軒先にこう、貼ってあるっていう
のと、なんかあるっていうのは久々に見たような気がしましたね。確かに、あれは。
なんか町内会の、
そうそう。
うん。
そう、看板に貼ってある感じで。
うん。なんかあそこだけ昭和感なんですよね、なんか。
まあ、うちの近所はあんな感じですけどね。
うん。
あれで町内会のお知らせ貼ってあったら完全にうちの近所になっていき
ます
よね。
ああ
。そして、まあ。
それでまあ、ここで
ね。とりあえずひとしきりお腹も満たして、
はい、
でさあ映画館にじゃあ行きますかっていうので、ね、イップマンを、まあ正確には外伝を、
外伝イップマン外伝ですね、
そうそうそうそう、
まあこの舞踊は渡良寺の方でも、
そうですね、
また聞いていただいたと思うんですけど、まあちっこい映画館なんでね。バスレ感半端なかったですよ。
なんか夜に行くと、こう、また味がある感じでしたね。
ああ。
昼にも、日のあるうちにも、次の日、見ましたけど。
ああ、
やっぱり夜の方が良かったね。僕、
雰囲気はあるかもしれない、
ね。なんか、映画館って感じがするかな、こう。そうやな。
中に入ったら入った
で。だいぶ減ったからな、いう感じの。ちっちゃいミニシアターは、なんかおしゃれなところにミニシアターが入っちゃってるって感じになってるかな。
あんまりね、座り心地は良くないんですよね。
でもあんまり気にならなかったですよ。
あ、本当ですよ。まあ入ったら入ったで客が、ね、僕ら以外で2、3人しかいなかったっていう。
そうですね、2人、おじさんが2人、先に入られてて。
あの回しかやってないですよね。
午前に1回、お昼うちに1回と夜に1回と2回だけだったかな。
でも結構映画のチョイスは正しいんですよ。
そうなんですよ。
普通な感じ。
いい映画やってますよねっていう。
トタン関係のいい映画をやってくれるんで、あそこがいないと、 本当に見れない映画がたくさん。難民化
しますよね、ある、ある。
ですね、
うん。リアルタイムに見ようと思うと、ちょっと難民化しちゃうかなっていう部分。
ですね、あそこにだいぶ助けられてる部分があるんで。うん、だから、あそこはちょっとね、我々が買い支えないといけないなと思いながら。通わないといけないなと。うん、
そこで見終わってからちゃんとね、映画館お約束連れションまでして。
して。
で、ひとしきりチラシを見て。
うん。
ですよ。で、上に上がって。
なんか、受付誰もいなかったですね、帰り。
あのね、映写技師と受付と、うんうん、もう一人でやってるんで。
ね、なんかそんな感じやなと思って。
なるほどね。
うんうん、いつもね、パンフ買いたいなと思ったら、機械の、ね、セッティングが終わるまで。
ああ、待ったけないとダメなんですね。なるほど
な。そうなんですよ。
なるほど、なるほど。そうか、そう。ほんでもう、あとはね、渡らじしますかみたいなノリで。
うん、ね。あ、ラーメン食いましたね。
あ、ラーメン食いましたね。だからそうそう。うどんを食べようとしたんや。
うどんを食べようとしたん
や。そうや、そこで頑張ってくれたんよ。
で、うどん屋さんね、やっぱり、連休中ということもあって、めっちゃ混んでたんですよ、ね。
あちこちアグレッシブでしたね。あっちも並んでる、こっちも並んでる。
そう、こっちも並んでる。で、結局、もう本当に、あの辺飲み屋街なんですけど、うん、締めで飲む、もう路地の、狭、う、い、ん、路地の奥にあるような赤ちょうちんのラーメン屋に入って、3人でラーメン食べたんですけどね。
醤油ラーメンをすすって。
うん。
そうそうそう。よか、あれですね、河原町の、看板見て、道頓堀って書いてあったのがインパクト。
ああ、なんか各地の、なんか、繁華街の名前が。
そうか、と思って。あ、祇園もあるとかと思って。
祇園もあるって
。ねえ。これって、だから、他のとこもこういうのはあるんかいな、と思う。ちょっと気になりだしたんですよ、僕。
ああ。
その町町に疑問って書いてある。
そ
うそうそうそう。そうそう。
ああ。
多分そういうノリなんやろうな、とかって思って。うん。
だと思います。うん、
で、コンビニ
で。コンビニ寄ってね。
ね。なんかさ、と飲むもんと、適当に食べるもん買って。
うん。
つまみを買って、ほんでホテルで、さあそっから、あれ11時前かに帰ってきたのかな、うん、そっから、
ですかね、
結局のところ3時前ぐらいまで喋ってたっていうことか、うん、あんだけ撮ってたっていうことは。
そうですね。渡らじ。3回分撮りましたね。3
回分でしたね、
うん。
ほとんどノーカットでしたね、でも。
うん、そうですね。うん4回分と、
回分と
2回目
あそうか
の収録は前後編にしたんで、4回分だから4時間
近く。ね、やっぱ4時間近く喋ってたよね。
4時間喋ってたんか。あ、うん、あれ解散になったのは3時ぐらいだったんですかね。
そうですね。前ですね。
うん。それで、つなも明日もまたあるから寝ようっていうことで、解散して、うん。
ただここで一つフラグがあって、その、うん、ホテルにチェックインする前に、うん、うどん屋見た、人が溢れてたうどん屋、
うん、
朝の6時ぐらいからやってるから、
うん、
朝飯あっこでええですかって、
うん、そうですね。
さんが言うんで、いいっすよいいっすよって二人して言って、じゃあちょっと、ちょっくらそういう感じで、みたいな風な予定は一応組んで、翌日のスタートとして、
ね。8時ぐらい
ね。8時ぐらいでしたね。
うん、8時ぐらいね、そうですね。
ね、で、うん、プラプラっと歩いて、ちょうどホテルから歩ける距離やから歩いて行って、8時過ぎに、どうして前の日より人いっぱいいるのこれ。伸びてましたね。伸びてましたよね。
もう8時時点でえらいことになってましたよね。
うん、いやあれは、あれは笑うしかなかったな。伸びてる
伸びてる
うどん伸びてるってい
う。伸びてる。すごい儲かってますよね、店。
ああ、やっと思いますよ。すごいね、手打ち銃弾ですからね。誰がそれを銃弾で認めたんやっていう問題がありますけど、
梶原一騎でも来たんかどうかっていう話ですよ、ほんと。
もう自称ですからね。
ねえ。この絵を見たら角田先生やで、みたいな。恐怖心バーンみたいな。いやー。
まあ、あれですね、また蚊が来る機会があったらリベンジすることもあるかもしれないですけどね。うん。そこまで並んでると気になりますか？
いや、別に僕は、
なんだっけ、何ボナーラでしたっけ？
カマボナーラ
ちょっと気になります。
うん。あの、釜玉うどんっていうのはあるんですけど、言ったら卵かけご飯のうどん版みたいな食べ方があるんですけど、
うん、
まあ、それにこう、バターを乗せるんですよ。
うん、
その、うどんの卵かけご飯状態でバターを乗せると、
うん、
カルボナーラ風に食えるっていう。
意外と家でもできそう。
そうですね。
確かに。そうですね。できると思います。
これね、アホみたいに並んでるもんな。
並んでましたね。
そうだね。
うん。
本当、僕が並ぶのはカラフィナ関係だけという僕を貫いてるところが、あれですね。あれは並ばないな。ただ、あの先に3人がいて、うどんすすってたら並ぶかな、みたいな。
見てるだけでいい
って。かわいい可愛いしか言わなくなってしまうという病気にかかるっていうね。でも一曲だってみたいな。
あれも待ち時間何分ぐらいだったんですか
ね。
多分、1時間ぐらいは多分並ばないと無理ですよね。
あ、ほんで、結局そこはやめて別のとこにしたじゃないですか。
そうですね。
僕はあれ大正解やった、個人的に。超僕好みでしたよ。お店のチョイスといい。
うん。屋島っていう観光名所があるんですけど、うん、その屋島の、その上に、屋島上登れるんですが、うん、登り口にある、その、わら屋さんっていう、たらいの中にうどんを入れて出してくれる。
よかったですね、あれ。
うん。
ところがあるんですけど。
つゆが、ね、そう。なんか、とっくり、巨大
な、うん、巨大なとっくりみたいなね、ドーンって出てきて、おおって。
あれね、とっくりめっちゃ激アツなんで、あれで注ぐのめっちゃ技術が
ある。でも、うまかったっすね。
美味しかったっすね。
あれ美味しかったですか？
美味しかった。うん、
結構、その、漬け出しがね、しっかり出汁の味が効いてて、うん。
うん。いやー、朝からこの舌包みたまらんわ、思いながら食っとったんですけど、ね、うん、うん。美味しかった、あれ。
並んでる時に前の、医学生みたいなのがすごい熱く診療の仕方のについて語
ってましたね。熱かったね、あの子らね。
うん、
そ
う
やった。
あれ、展望台ってあそこの上でしたっけ？違う。あれ、
いや、違います。
また車で移動しました、ね。
あそこはあそこで一回降りて、うん。
はい。まあ、それを、うどん屋さん行った後に、そこから一気にアンダーグラウンドショップが強くなってくるんですけど、
うん、
まず高松、今まではその高松市にいたのが、隣の、まあ、僕が住んでる讃岐市っていうところに移動をするんですけど、で、そこで最初に行ったのが、先ほど言ってた、その、展望台、大串半島っていう半島なんですけど、うんうん、そこの展望台なんですが、ほぼもう観光客はゼロに等しいと。地元の人しか行かないと。
ええー、とこやねんな、またあれが。
うん。うん、
あれ、自転車で登ってる人いて、あれ、ゴールにしたら、ね、ちょうどいいなと思いましたね。
結構勾配がきついところもあったんで、うんうん、うん。自転車、サイクリングで行く人は多いかもしれないですね。
うん。
うん。まあ、とにかく見晴らしが良くて、海が綺麗に見えるんですよね、あそこ。
うん、
うん。まあ、そこをちょっとお二人に見ていただきたいっていうのがあって、うん、うん。写真撮りましたよね。
うん、撮ってもらいましたね、そこに。
撮ってもらいました、
ね。ああ、そうやば、そうやば。
うん。で、それから移動して、問題のスポットですよ。問題の、一番問題の。
あ、あそこも景色がええんよな。
うん。
景色ここええけど、これなんなんやろっていう、うん。え、どこに入っていくのってまず思ったのは確かかな。
そうですね。峠なんですけど、峠の一番上に行っ った脇道みたいなのを入っていくんですけど、山道なんですよね。で、その入り口には、あの、人間魚雷回転展示って書いてあるんですよね。
書いてあるんですよね。
うん。あれ、あの、その後ね、カズワさん調べていただいて、
うん、
なんか、サイトがあったんですかね、その情報の。
そうそうそう。なんかね、あの、まさに、俺らが行った時の写真が、まだね、あの、グライダーで、グライダー飛行機みたいな、特攻飛行機みたいな、うん、あれがまだ綺麗な頃の写真だったん
です。新旧はまだ薄汚れてなかったんですね。
うん、僕ら行ってた時、ほんまに、ボロボロです。
これ、再選箱しか磨いてないやろ、これ、管理してる人って思ったもん、僕。再選箱だけなんか
ピカピカ、ね、美欲が折れちゃって
。折れてたね、美欲、そう。カザさんがずっと美欲折れてる、美欲折れてる。ほんまや、って。これダメっすよって。
で、なんかね、そのサイトの人は調べててちゃんと、
うん、
あの、回転だったと思うんですけど、3作目なんですよ、あれが。
明らかに石材会社だよね、あれ。なんか。
ね、その人自体作ってる人は本当に、回転に乗る直前で終戦だったか、あ、作ってたんだ。作ってたんですよ。回転を。
は
あ。だからなんか、こう、自責の念があるのかもしれないですけど。
どっちかですね。
それで、ね。どっちか。ど
っちか。これ以上僕コメントを控えますが、どっちかですよね。
それで3作目ぐらいで。
ほう。
その他の作品っていうのは何を、うん、
どこにあるんだけど、なんか、あれ、リンクって、俺がスパスパさんにリンクを確か送
っ、はい、ありましたね。
どこに行ったか。
地元の人もなんであるのか知らないところですからね。
ある種ミステリーゾーンやな、やっぱり。
うん。ハリウッド峠ね。ハリウッド峠ってとこにあるんですけど。確かに、新しいな。
ああ、綺麗だ。綺麗だぞ。綺麗だぞ。こんな綺麗じゃなかった。
うん。
いや、めっちゃ光ってる。何これ。
この写真。艶があります
よ。艶あるよね、うん。だって、俺ら行った時、ほんとこの賽銭箱だけが輝いてたから、うん、これは磨かれてるな、と思ったんですよ。うん、でもやっぱ塗料を塗ってるから、やっぱり剥げてくるわな
ぁ。でしょうね、うん、
これな
ぁ。すごい、こう、メッセージを感じるんですけど、なぜここっていう。うん
見晴らしが良かったんですよね。
確かに、うん、こう麓の町は一望できるのはちょっと高台にありますからね。
高台にあるいうことでね。うん。だからまあやっぱなんか思いはグッとあるんでしょうね。
うん。でも地元の人にはビタイチ伝わってないっていう。
本当ですよね。
結構気味悪がられてますからね、地元の人に。
だからこれ、ポツンとこれだけあるのよね。この場所に。ほんで、一応はなんかいろいろ解説は書いてくれてるんやけど、なぜここに置いたかっていうのがわからないままなん
で、
うん。
一切書いてないです
ね。書いてないのよ。そこに関しては。うん、これは、なんだっていうのしか書いてないから、いや、それは、知ってんねえ、みたいな。うん
日本中に回転がね、うん、あの、こう展示されてるとこをまとめたページがありますね。今送りましたけど。その中に旗手峠も。あと、佐久市とかを長野県、大分県、早見郡、日の出町とか、あと、山口県にもあるし。
回転記念館とかあるんですね。
ああ、安国にもあるし。
安国にありますからね。うん、そうそう。回転の模型やったっけ優秀館の中にね。うんうん、
そっか、俺、陸さんと2回回転を見に行った。
いや、カズハセさんはあの時多分富澤さんだけですよ。
ああ、いましたよ、俺も。
優秀館の中に僕入ってないんですよ。うん
ああ、そっかそっか。
うん、僕、あの時、カラペアの無茶な列に一回並んでみた。
あ、そうそ
う。あ、これは無理だって思って。
へぇー。
これ絶対朝からここ並んでた人まだ買えてないって思って、途中から僕抜けて。
どんばか一台ぐらいになる。
そう。あれ、あれ以上の人並み、あの、武道館囲むようにみんな並んでるんですよ、グッズ買うのに。俺、そこにわざわざ私行ったっていうところがね、一応並んでみたっていうところが、もう最初から並ぶどうするって言った時の時に、あの、僕だけ並ぼうよってウキウキになってたっていう。あ、そうそう、うん。で、諦めて後で二人と交流した時、ちょうど二人が、あの、安国の記念館の方、
ほう、
うん、入ってて、優秀館の方回ってるみたいな。うん、ちょっと待っときますわ、ほんなら待合所で、って僕待ってたんですよ。
その時に富蔵さんとは見てるんですね。
あ、見てましたね、
うん、
そ
うい
うの。俺、その時初めて知ったぐらい。
一番上のやつですね。
うん、ああ、なるほど。
一人で行った時にこれ見ましたね、安国のやつが、うん。この、なんか、なんて言うんです、他の、いや、この展示されてる回転の写真、安国にはこう室内で、
うんうんうん、
他のとこは桜と一緒にとか、ある中、なんで原っぱなんでしょうね。
もうほんまにね。
山の野ざらし
食感あります
よね。
やっぱりちょっと違いますよね。
いろいろおかしいですね。結構これ作ろうと思ったら金はかかりますよね。
かかります、
ね。この下の土台だけでも。
でも、あの、石材の、なんか会社、ぽいですよね、
うん、
そのスポンサーっていうか。
はいはいはい。
うん、でしょうね、これ。
あれに、わたらじの、にも写真載っけましたけど。
うん。
うん。なんだったっけな。あ、これの写真にはあんま載ってないな。ね、なんかその、入り口のところにも、なんとか石、
あら、
石材店みたいな。
書いてましたね、確かね。うん。
うん、ああ、三好さんの写真を僕見てしまいました。
顔も出てるんですか？
動画で産経新聞に取材されてはるみたいですね。
ああ、そうなんですね。
有名人なんですね、結構、うん。
やっぱり、こういうことが二度とあってはいけないっていう思いで。
うん。
うん、
ほう。
作ってはるみたいですね。忘れない。
うん、どうだ、画像出てるわね。
あの、風立ちぬ的な気違いの人ではなかったですね。
ああ、でも、堀越二郎は気違いですからね、あれ。あいつは、ねえ、早こんなんやったやろな、家でアニメ言うて。
多分です
ずっと俺そう思いながら見てましたよ、あの映画。好きなんですけど、すっごい好きなんですけど、風立ちぬ、うん。狂気しかない映画ですからね。
僕よく知らないですけど、神竜って形は本当にあんな感じなんですかね。
グライダー系ですからね。
あれで、
これ格好できるのかなっけ？
グライダー。
ロケット3機で約30秒か。
もう、日本人困るなぁ。神竜って言ったらシェンロンしか出てけへんやんけ。
そら、うん。
手に入れろ、ドラゴンボール。
そっちの方がね、多分、そっちばっかりクリック数は多いですからね。
あ、でも神竜で調べると、神竜特攻っていうのが最初に出てきて、まさにこの。
まさにこの。
まさに、
あ、ね。そうなんですよ。かなり。
やっぱり、
ね、上位に。
来ていらっしゃいますね。
神竜界隈で一番有名なんですね、やっぱここ
。神竜界隈っていう響きがいいな。
ものすごいニッチやけどね。
なんか、これで突っ込もうとしたわけ？日本軍。
だって、滑空するだけなんじゃないですか？本当に。
これでいく
ロケット噴射はするものの。
画像がいったと思うんですけど、これ模型画像なんですけどね。
こんなに胴体細かったでしたっけ？もっとぼってりしてたような気がするな。
ただ、1型っていうのがあるんですね。
この
1型と、だからその肩があるのかもしれないね。
ああ。
でも、こんな感じのスッカスカな 感じの作りだったかもしれないですね。うん、ただ特攻すりゃいいだけだから。
確かにスカスカ感は表せてるかなと思いますけど。うん
うん、ちょっと先端がやっぱりもうちょっと丸いのかな。プラモデルの箱はやっぱり丸いね。うん、先端が。ということはやっぱりここはあれですね。地元の人は知らんでも、やっぱり、回転と神竜を知ってる人は知っているって思ってきたかな。
うん、神竜界隈。
ねえ、ねえ、なんかそういう感じがしますね。
うん、特攻界隈では、かなり、
うん、外せない。
スポット。
ねえ、賽銭箱がなかったらよかったなっていうふうにね。もうちょっと離れたところに賽銭箱置いたらよかったのに、気はしましたね。
あの座席のところに、
はい、
あの背もたれのところになんかクッションくっつけただけみたいな感じだったんですけど、
うん、ああ、うん、そうそうそうそう、このあのイエスの枕くっつけてあるだけみたいな
感じ、そうそうそうそうそうそう、
これね、
この取って付けた感はこれは忠実なのかと思います
。ハリボテだったんやろな、やっぱり。
まあそうでしょうね。
これすらなかったかもしれんよね。
かもしれないしね。うん。
ああ、でもまあ実戦投入には至らなかったわけやから。
うん。
うん、まあでも回転はね、実戦投入されて、
ね、うん。
あれとか僕も学校でこれは勉強しましたけど、うん、そうですね。これを見て、なんだこれはっていう。
うん。変なスポットでしたね、ここはね。
ここはね。ここはなかなか、なかなかね。
まあ、今回の旅の一番のインパクトスポット。
確かにそう。
パワースポット的な部分がありましたね。
かもしれないですね、うん。うん。で、これを見た後に、近くの牧場に行ったんですよね、これ。
ああ、うん、可愛かったですよ、牧場。
うん、ヤギやら。
ヤギやら、馬やら。
馬やら。
馬やら。いましたね、そんなほのぼのしたところにおっさん3人で、ヤギに餌をやる。
餌を
結構ヤギに噛まれましたよ。なんかね、草をちゃんとあげないと、こいつ分かってて噛んでるなって。
あ、そう。
なんか、すげえ上から来るな、こいつと思って。
おい、おいっていう感じやったんや。
うん、うん、うん。
それなりに痛いっていう。
結構ね、あの、僕なんかは、地元やけど、よう触らんかったんですけど。あ、
そういや、さすがさん、そうやったね、うん、ちょっと離れてたね。
そう。
もう僕と風間さんちょっとグイグイ言ってたもんね。
そう。
食い気味に。
うん。
あ、ほんで風間さん噛まれるから言ってくれてね。僕が餌あげようとしてた時。気をつけないと噛まれますよ、言うて風間さん言ってくれてて。ああ、うん、あと、それでね、ソフトクリーム食って。
そう、三人並んでね。
そうですよ。
田んぼが見える景色の中。
惜しかったな、あれな。
なんていう。あれでしたっけ、農場。
あの、牛おじさんっていう。
あ、牛
おやじだと。
牛おやじ。
だいぶイメージが違いますよ。牛おじさんっていう牧場なんですけどね。
うん。あの、ちょっと、あの、ムツゴロウチックな。
そうそうそうそう。うん。あの、そこにいたワンちゃんが可愛くてね。
ああ、
雑誌だと思うんです
よ、ね。ああ、犬可愛かったね。
うん、
犬、
うん。あれはもう、やしゃしゃしゃしゃしゃって。
やっぱり、ね、犬って圧倒的に愛嬌があるかと思うんです
よ。ああ、確かに。
他の動物に比べて。
他の動物、うん。あそこにいたヤギとかに比べたらね。
うん。犬可愛かったわ、あれ。うん。犬可愛かった。最近ね、あの、ちょっとそれ、話それるけど、ちょっと犬ね、欲しい。
なんて
思うようになりましたね。猫派の私でも、うん。最近気がついたんですよね。あの、犬が、うん、あの、こう散歩中に、ほら、ご主人、散歩楽しいだろ。ほら、ご主人、散歩楽しいだろ。っていうのをすっごい、あれ、一緒にしたいって思ってしまった。
ああ。
疲れてるんですかね。やや疲れてるのかなってふと思ったんやけど。うん、 帰り際、仕事の帰り際とか、チャリンコで行ってるんで、僕。
うん、
散歩中の人とかよく通りかかるんですよね。
近所
で。いつもこう、ワンちゃんが一生懸命走ってるんですけどね。
うん、
まあ、そろそろアスファルト熱くなるか気をつけてねって思いながら、あ、またこいつなんか乗ってるぞって言ってやってくるっていうのは可愛らしいなと思います。うん、そうですね。ワンコは愛嬌ありますね。確かに。
はい、
うん、愛嬌か。なるほど。そうだな。それはそうかもしれない。
多分ね、そのワンコに癒されてる時点で僕らだいぶ身体的に疲れてる
んですかね。
パスパさんずっと運転してたし、
ね。そうですね。
いや、それも全然大丈夫だったんですけど。まあ、犬をこう、わしゃわしゃして、で、その次に向かったのが、田の口薬師っていう、
そう
ですね、お寺なんですけど、
うんう
ん
うん、
めっちゃもう、田舎の、誰もこのような地方のお寺なんですけど、うんうん、実は、日本三大薬師の一つっていう、
うん
うん、薬師如来のお寺なんですね。結構、薬払いとかにね、行くお寺なんですよ。うんうん、で、ね、三人、体調的にね、去年はいろいろあったりもしたんで、
うん、
まあちょっと薬師さん行って、
そうね、
健康で今年は過ごそうということで行ってきたんですけど、うん、ここはちょっと変わってるんですよね。
うん、地下があります
ね。そう、お寺の下に地下があって、真っ暗なんですよね。そう、
真っ暗になったんは、うん、あ、面白いなと思いましたよ。
うん。うん、真っ暗な中、こう、手探りで、こう、進んでいくんですけど。うん、
あれ、完全に、ドントブリーズ状態ですよね。もしくは、バファロービルがいる感じでした
ね。バファロービル。
あの真っ暗な中で襲われたら、ほんま、太刀打ちできない
です。太刀打ちできないですよね。うん、あそこで銃命中させた、あれ、クラリスはすげえな、みたいな。
そう。だから、あそこが、参道の移入なんですよね。だから、生まれ変わるっていう意味で、あそこをくぐると、そう、新たな自分になれるっていうことで、汚れを落とすってことみたいなんですけど、まあ、そこでこう、ね、お参りして、新たな気分で、
うん。
その次に向かったのが、
そこででも、そのお寺でしたよね、うどん食ったん。
ね、いや、
次ですよ。
違います、ね、
次でしたっけ。
次で、うん。次が、四国八十八箇所のお遍路の霊場の、
そうだ、霊場の方だわ。
うん、そう、霊場の方で、僕らは、一番最初に行くのに、いきなり、最後のお寺に行くっていう、うん。一番88箇所の最後のお寺の大久保寺っていうところに行ったんですけど、そこのね、またおうどんがあるんですよ、有名な、
うん。このうどんが、
うん。
ちょっとしっぽく的な、ね、
そうそう、
しっぽく的な
ですよ。
打ち込みうどんっていうやつなんですけど、これももう一つ頼んで三人でシェアして食べるっていう感じで食べたんですけど、またこれも違った雰囲気でね。
うん。うまかった。
うまかったね、あれ。美味しかった。
うん。もう大概ね、この時点でお腹いっぱいにはなってたんですけどね。
で、その後なんか小川に行きましたよね。
そこから、
温泉地みたいな感じのとこ。
うん、そう。で、そこから、移動して、塩の絵っていう、
あの、
道の駅なんですけど、
う
ん、これ温泉街なんですよ。
お土産買うたとこっすな、
うん。そう。で、あ、一つ飛ばしてたな。お土産買いに途中で、道の駅降りましたよね。
あ、降りた。もう一個降りてる。うん。うん、そう。
多分、展望台行く前に、源平の里っていうところがあるんですけど、うんうん、そこで、
キノコ取らないでみたいな。
そう。で、僕が椎茸食えねえから取らねえよみたいなことを言ってたんだよね。うん、そう。
そう、あったあった。
あの、キノコ取らないでね、やっぱ取る人がいるんだね、みたいな話してたんよね。
う
ん、
そうそうそう。間違いなく毒ですからね。ねあんなとこに入るやつ。
あんなとこに入るやつね。ほんまに。
そう。だからそれで、その、大久保に行った後に、それも、また別の道の駅で塩の井っていうところに行って、うんうんうん、そこで、3人並んで足湯に入ったんです
よ、
ね。
そう。うん、そうなんですよ。
うん。
足湯よかったね、足湯。
すごい気持ちよかったですね。うん
あの、鯉のぼりが橋の下にぶら下がっている
。
そ
う,
そ
う,
そ う, うん。上げて、上げてないじゃんっていう風に突っ込みながら。ぶら下がってるよって。いわゆるあの、わかりやすく言うと目出しの状態になってる、
ね。確かに。あそこで3人並んで足湯に入ってアイスコーヒー飲んで、ええ
うん、
そうちょっとのんびりしましたね、そうそうそうあそこでね。
うん、で、大川まで一回降りて、
うん。
うん、魚おるで、みたいなこと言いながら。
うんうんうんうん。
あそこ結構ぼんやりしましたね。
うん、ぼんやり。
なんかぼんやりしましたね。うんうん、
そうやった結構本当に何も考えなくてぼーっとしてるのが一番いいような感じのところですね。うん。それで、僕がセッタ買いたいからって言って、
ああ、
松屋に戻りましたね。
せやせやせやせや。河原町に一回戻って、
うん。そう、戻って。
せやせや。
そう、インターネットでセッタ買いたいなと思って、うん、調べたら、香川にあるやんっていう話だって。うん、
てっきり、あの、通い詰めてんのかなと思った
そう、僕もそう思ってた。知ってるとこなのかなと思って。そう、初めてとかって。
そう、初めてで、うん。あの、ネットで調べたら地元やんっていうことになって。で、いろいろおっさんに聞きながら、あの、いろいろ初めて
なんですけど。また、なんや、おじいやん出てきましたな、あれ。
ですね、なんかあの、寒い来て。
うん、なんかあの、イップマンに出てきそうなおじいやんですな。うん、なんか、おお、一歩ま、知っとる知っとるとか言いそうなおじいちゃん。その道を右に行ったとこじゃって言うて、教えそうなおじいちゃん。
う
ん、
そうっすね、うん。いい、いい雰囲気のおっさんでしたね。うん、おじいでしたね。
弟、う、子、ん、が言うこと聞かんでな、言うてそうなおっさん。
結局、あの、初心者向けの一番安いセッター買ったんですけど、いい感じですよ、セッター。あ、
ですか、やっぱり。ねえ、いいっすよね。うん、あ、いい、あ、いいなーってちょっと思いながら見てたんですけど。
うん。
そこで外で待ってる間に、あの僕と風橋さんが喋ってたんは、あの、
うん、
外のね、ガラスのとこに、を、
うん、
あの、指さして、いろんなクレジットカードが使えるって言って盛り上がってたんですよ。
こんな店になるのに。
なんかカードってイメージなかったけど、すごいって。
見たことないような
見たことないカードあるぞとかって言いながら。キャッキャッキャッキャしてたんですけどね。
うん。うん、なんか本当にその、
ちょっと商店街から外れてるんですよね。
そう。うん、お店というよりか倉庫に近いような店が
近い感じでしたね。うん。
うん、なんかもう雑多にいろいろ置いてあるような感じで。うんうんうん
う
ん、
もうごちゃごちゃごちゃごちゃって上に積んであった中から、おじいやがシュッシュッと取り出して、これはこれは、うん、みたいな感じで、
うん。僕が買ったのは、言ったら、底の部分がゴムになってるやつで、うんうんうんうん、で、実際に足に触れる部分はこう畳生地みたいになってるやつのセッターを買ったんですけど、まあ、それは2000円ぐらいやったんですけど、うんうんうん本当の、その、藁とか、そういうので編んだセッタっていうのは、安いので6000円からって言われましたね。うんうん、
なるほど。
結構するなぁと思って、うんう
んうん。僕がこっちはって言ったやつかな。
かな、
うん、あの全部藁で作られた編んでて、いや、それはそれはどっちにそれはって。
あれね、なんか、あの、昔話出てきそうなやつです
よ。
そう
あの、ムカデが一生懸命自分の足に結んでるタイプですよ。
結んでるタイプです
よ。うん。あの、味噌を塗り込んどいて。
味噌を塗り込んどいて、みんなで、しゃぶるタイプですよ。
さすがにね、あのガチセッターをね、履いてたら気違いだ。
あれ、あれで足軽っていうね、あの漢字書いてある T シャツ着て歩いてほしいな
って。それか、勘違い大事。
東京都みたいな笠原様に被ってこうね。
うん。
いいんじゃないでしょうか。
そう。それで、風瀬さんの帰りの時間が迫ってるんで、空港にね、3人で行って、
うんうん、
で、高松空港にその、だしスタンドっていうのがあるんですけど、うん、
あれね、
うどんのだしが蛇口から出るっていう。う
ん、これ長澤まさみも飲んだんやろかって俺思いながら見えましたけど。
まあそれを飲んでみんな解散しようかっていうことで行ってみたんですけど、うん、あれも3時ぐらいだったんかな、うん、
3時ぐらいでしたね。
うん、もう3時の時点でもうそれも品切れっていう、
うん、紙コップがアホみたいにゴミ箱に山のようになってみんな飲んでる飲んでる思いながら
全体的に香川終わるの早いですよね。
早い早い、
やっぱちょっと朝方に行動すべきですね。
そう、午前中でね。
やっぱ6時から空いてるのは理由があったんですよね、あれね。
そう。
釜玉のとこはバカ行きたい。
うん。
つまり8時だともう君らは手遅れなんだよ。
うん。
そうですね。
っていうことですね、あれ。
うん、閉店間際のあの時間でも列はね、
すごかったよね。
どんどん変わってなかった。
変わってなかったですね。カーブはまだ曲がっ、もうまだ曲がってはいなかったんやけど、朝行った時はカーブで曲がってて、
曲がって
ね、こっちに向かってきてたからね、列がね。
うん、
えって
。諦めてホテル戻るときなんか、車のうんちゃんから話しかけられてましたよね、スパスパス。
そうですね。うどん食べましたとかって、多分言われて、
うんうん、
いや、食べずに諦めて帰ってますって言いましたね、確か。あ、そうっすかって言われましたけど。お送り送りして、あれ、飛行機もちょっとまた飛ぶのも遅れた。
あ、そうそう、飛ぶの遅れたし、また着陸するのも待たされて、あれちょっと怖かったですよ。なんか、うとうとし、うとうとしてて、で、なんとなく、着陸体制入るのでって言われて、で、目が覚めてから、いつまで経っても着陸しないから、あれこれ、実はやべえやつらじゃねえかと思ったら、ただ単に多分格安、
航
空会社なんで順番待ちだったんですよね。
カートラッセルとかね、リアム・ニーソンが一緒に乗ってて危ないですからね。
あ、危ない。
何か異変が起こってるはずですからね。
そう。フライト。機内でもぶっ放しますから、ね。
フライトゲームおすすめですよ。もう、リアム・ニーソン。飽きないですよ。
そう。僕と、リクさんは、その後リクさんを、
僕がバスが丸亀から出るバスに乗ることになってたんで、
うん、
丸亀まで送っていただいて、
うん、
そう。
ちょっと早く着いちゃったんですよね。
着きすぎましたね、うん。で、ちょっと時間あるなっていうことで、お城を見ますかいう話をしたんですね。
そう。
近くにあるから、ほんでお城行きませんか、うん、って言って、
うん、
行ったら、なんか人がわらわらおると。うん、これ、祭りじゃねって。
ああ、祭り。
祭り。
うどんバカ、うどんバカ一台の二号店じゃないですか。
ここでも行列が。うん、
そう、祭りやってたんよね。で、祭りやってて、大道芸とかやってて、うん、このゴールデンウィークは大道芸に縁があったなってちょっと思いながら。
高円寺でも見ました
。そう。
そう。
で、丸亀城に登っていったんですけど、まあ、丸亀城の坂が。
結構きつかったですね。
そう。お城のね、階段って急ですよね。
あのね、急っていうレベルなんだろうか、あれ。
はしご、はしごみたいな
感じ。階段じゃない
んですよ。階段じゃないんですよね。で、
坂なんですよ。
そう、坂、坂が、坂、75度ぐらいあるんですよ、角度が。
え、それ城の中ですか？
城の周り。
あ、周り。
ほんで、ちっちゃいんですよ、お城自体は。
うん、
天守閣がもう、天守閣まで行けるんですけど、だから、
うん、
うん、
二の丸まで行くのに、もうずーっとそういう角度の坂が、ぐるぐる螺旋状に続いてるんですよ。
あ、階段じゃなく ダンじゃなくてサッカー。
そう。だから、あの上から火ついた俵とか転がされたら、僕とか一巻の終わりですよ。
そうですね。うん、
これは攻める。
昔は攻めて敵を防いでた。
多分敵を防いでたと思いますよ。
うん。
どうしたら防げるかを考えた挙句の、ああいう作りになってんのかなっていう。
うん。
上から鉄砲であれやられたら大変ですよ。
確かに。
うん。
この急勾配、攻め落とすん大変よねって二人で話しながら上がってます
ね。その心の折り方がうまいんですよね。あの、このカーブ曲がったらもうゴールなんかなと思って、カーブ曲がったらさらなる坂が待ってるっていう。うわーって。一緒に登ってはる人らもみんなうわーって言うっていうパターンになってるってい
う。うん。うん、
だから上に登ったら登ったなりのやっぱりね、とてもいい景色がドーンって、おーと思って見てたんですけど。うん、
確かに、瀬戸内海が見えて。
そう、瀬戸内海が見えて。う
ん、瀬戸大橋も見えますからね。
綺麗でしたね、あれは。また降りるときも坂が急なんで、踏ん張りが効かせないとちょっと怖いんですよ。
ああ、
うん、そのレベル。
二人でも、はぁはぁ言うて、
登
って降りてしまったよね。
降りて。もう降りた瞬間目に入ったのがアイスクリーンですよ。ま、直前にアイスクリーンの方に向かっていって、ペロペロペロペロペロペロペロ。
二本目のアイス。
そうですよ。ソフトクリーム食ったのにもうアイスクリーン食う、アイスクリーンって。
そう。
食いながら、
うん。
そうです。あの、また丸亀の方に向かって。っていうか、ね、うん、駅の方か、駅の方にね、あの、
うん、
行ったんですけど、そうそう。そうなんですよね。そっからが僕長かって。
大変やったっすね。
5時間ちょい、6時間近くかかったんか、だから帰ってくるのに。うん、
普通やったら2時間半ぐらいで行ける距離だからね。
そうですね。
神戸まで行ったら。
そうですね。
何、うん、ですかね。いや、ゴールデンウィークの中の方のね、日だった。
同じ場所で事故ってたんですよね。
ああ。
Google マップ見てると。
もう、うん、
淡路島のインター、パーキングエリアの出口が2回事故ってたんですよね。そこが完全に詰まってて。
うん。
まあ、Google マップさん、下道取った方が早いですよ、みたいな、ずっと教えてくれるんですけど、俺運転者ねえんだな、みたいな。またそのバスが、あの、神戸の三宮っていうところに着いたら、次に梅田じゃなくって、難波っていうところに行くようになってて、いわゆる梅田より南やったんですよね。
うんうん、
そこを迂回して梅田に入るっていう形やったんで、うん、そこで2時間、3時間になってくると、もしかしたら神戸越えて梅、あの、難波に入るまでに、うん、またこれ混んでたら、うん、これ、梅田に何時に着くや分からへんと思って。
うん。
うん、ね、あの、ちょっと気の弱そうな、あの、綾部くんみたいな人が、運転手さんやって、うん。隣の三宮で降ろしてもらったんですけどね。
三宮。まあ、それは正解や。
正解でしたね。そっからやったら、うん、地元の駅最寄り駅までは、あの、電車で45分くらいで帰ってこれるから、
うん。
うん。あのままやったらバスにまだあと、2時間ぐらい間違いなく乗らなあかんかったはず
です。そうですね。
3時間。見ないといけなかったんで。まあ、でもほんま、あの、あ、なんか久々に見たこんな若い運転手さんと思って。バスのうんちゃんで、20代の、なんか25歳ぐらいやな、この子っていうこと。
珍しい
ですね。珍しかった、だから。うん、
一人で。だいたい50代とか、うん、ね、それぐらいを。
めっちゃ運転うまいんよね。
ああ、そうなんや。
ブレーキの踏み方とかもすっごい柔らかいし、ヒューって。わぁ、息の端積み沢はもう必死やったしなぁ。
でも帰りでしたっけ、一番の問題があったんじゃないですか。
ね、それはあれですね、やっぱりね、あの、靴下の匂いというのは皆さん気をつけた方がいいですよ問題ですね。ほんで、あの、パーキングエリアにそいつだけ帰ってこない問題ですね。
ああ。
みんなが早く帰りたがってる中、なかなか。
臭い人だけ帰ってこなかったんですか？
帰ってこなかったんですよ、なかなか。
なんだろう。
いや、あの、普通にコンビニで買い物しとったんですよ、そいつ。
ああ。多分、そういう匂いを撒き散らすぐらいがデリカシーがないんでしょう、
ね、あの、僕の横でむしゃむしゃ、あの、アメリカンドッグ食ってましたよ。お前、バス、遅れてる、釣ってるだろみたいな感じでみんながなってたっていう。
多分ね、連休中やからコンビニのレジも混んでるはずなんです
よ。混んでるんですよ。コンビニに人溢れてたんですよ。うん、そこわざわざ並びに行く
状況、うん。ああ、その時点でアウトやな。
ないわー、思って。
それはきついな。隣に足臭いやつおったら、もうしばきたくなるな。
前のおばちゃんがちょっとむせてたっていうね。キョロキョロしてましたよ。あなたよ。マツコがいたらあなたよっていう状況です。
すごいなぁ。プレッシャーを与えるんだろうけど。
大きかったんですよ、彼。背が高くって。だから、ほんで、バスが、もともと4列シートを無理やり3列シートにした感じのバスやって、
ほう。
椅子がちっちゃいんですよ。3列なのに。
ほう。
で、だから、最初、バス来たとき、ブーってバスが入ってきて、ん?と思って、このバス、3列シートにしてはあれ?サイズちっちゃくないかって。ね、だから、通路がね、狭くって。
ああ、そもそもの。そ
う
ですね。
うん。ほんで、その、彼が、途中から乗ってきたんよね。
そう。
だから、待ってる間に、汗めっちゃかいたんやとは思う。
うん。うん。それで、それ靴脱いでたんですか、そいつは。
うん、靴脱いでましたよ。
おー。
靴脱いで足こんでましたね。足組んでるから足がこっち向くんですよ。
あー。
ね、ほんで、背が高くて手足が長い、布袋寅泰みたいな感じの、な、人を想像してくれたらいいと思います、うん。その人が狭い席で足を組んだら、もう足は横に出ますよね。通路が狭いんですよ。バスの幅がちっちゃいから。だから、足の裏が僕の方に来るんですわ。
うん、うん、うん。
上に向いて。足組んでるもんやから。
もうそんなんで。テロですよ。
そうなんですよ。だから、なんか映画見ようと思って、Kindle 立ち上げたんですけど、確実に酔うと思ったんですよ、匂いと画面で。もうあかんって思って。無理やわ。と思って、もう動画は見ず、Google マップで今どの辺かな、今どの辺かなってしてた間に、その、Google のサーチ能力に関して頭の中で考え出して、
うん、
俺今すごい Google に補足されてるっていう恐怖感に打ち震え出したんですよね。やべえ、GPS に捕まれるってこういうことなんやと思うんで、あかん。俺、どこにおるかは Google 全部知ってるなと思いながら、Google は怖いっていうのをね、感じながら、ちなみに、その、リコさんが神経質だから足の匂い臭いんじゃないのって思う人もきっといると思うんですけど、
うん、
足を片方だけ組んでるとですね、疲れてくるんです、足を組むと。だから、たまには体勢を変えるんです、足を組んでると。足を、だからやっぱ彼はヒュッと変えるわけです。英春剣みたいな感じで変えるわけです。変えたら、足の裏が向こうの側に行くんですよね。
はい。
すると、おばさんの席が止まるんです。マジで。で、僕も、ちょっと元気になるんですよ。元気になったなと思ったら、向こう側の通路のお姉さんが、こっちをチラチラ、チラチラ見てるんですよ。うん、俺じゃないで、っていうぐらい。ほんなら、向こうの方から、女性陣が。やっぱりね、臭かったんやと思うわ。申し訳がないが。あ、こいつかみたいな空気にやっぱりなってましたね。そこに、そのお兄さんの前に座ってたおっちゃん、何も考えと、弁当を食い出してたんで。
おぉ
さらなる強者がそこにいたんだな。弁当を食うから、弁当の匂いがきつくって、混ざるんだよね。
ああ、
空調、お兄ちゃん、もうちょっと空調なんとかしてっていう感じの真ん中辺でした。そこが、
それきついな。
だから、そこが淡路島入ってからやったから、うん、2時間半ぐらいその匂いとの戦いがあったのかな。
うん。
うん。
う
ん、そうそう。
うん、2時間半か。
ゴジラ1本分ぐらいあった。
ゴジラ1本分ぐらいありましたね。靴脱いだ途端やったからね、ああ、もうこれは、みたいな。
すげえな。
大変でしたね、いろいろ。うん、それもでも旅の醍醐味かなと思いながら。
うん、
そうですよ。いや
オキシジェンデストロイヤ
ー。瀕死の状態にすると。
瀕死の状態になる。
でもあれ、ほんと。
魚がぷかーって浮かぶみたいな。
ねえ、あれ、だから、匂いだけはやっぱり大変よね。これからの時期もそうだけど。
まあ、風邪ひいてなくてもマスクを持ち歩いた方がいいかもしれない。
うん、だから僕はマスクして、マスクしてましたね。
うん。うん、
もうマスクしてました、う
ん。やっぱり自分ではわからないんでしょうね。その、だと足の匂いは。
足の匂いってわざわざ自分から嗅ぎに行かへんからね。
でもそれだけ周りに、こう、迷惑かけ、周りは多分ね、プレッシャーを、与えてたんだろうけど、うん、
あのドラッグストアでファブリーズも買ってたら、ドラッグ、僕、あの、かけてましたよ、シュッシュ
ッ。そうか。
そうやねんな。だから何のためにあれ一応は、スリッパっていうものが、その高速バスについてるところはついてるのかっていうこと
を。ああ。
でも足を組んじゃうと、もう意味なくなるわけ
なくなるね。なくなるね。うん。うん、
そこやなぁと思った。うん、まあでも、うん、なんやかんやでいろいろありながら楽しかったですよ、僕
は。うん。結構、まあ、のんびり旅でしたけどね、そんなに。
うん。
うん。
でした。
派手なスポットは回らなかった
んですけど。ただね、一個やっぱ思ったのは、うん、スパスパさんはもうスイスイスイスイ道路走ってたけど、
はい。
うん、僕はあんなにスイスイスイスイあの道を走る勇気がない。
これ、
ここいつ、えって言いながら、ね。これはどこの道と繋ぐ、あ、ここにいると、なるほど、みたいな
。高松、庭ですか
で、ビュンビュン行って、こう、裏道を、こう、風当てさんを迎えに
行く。親父牧場行った時は結構狭かったですよね。
ああ、狭いとこありましたね。
キュッて、川沿いの土手もね、ビャーしてたんですけど、
うん、
あそこもね、もう、なんか、橋の下をヒューとくくって、ポーンと出てくるから、完全裏道これみたいな。ほんなら、やっぱり、得意満面に庭ですからって言ってましたよ、その時。うん、
いや、もう本当に営業で毎日ね、車に乗るんで、道だけはちょっと、ですね。
孫元穂が、大丈夫、大丈夫。
そうそう、裏道があります。
あるから、ありますから。カバンプリーズって言うてなんです
よ。そんな感じです。
国村淳が落っこちてきそうな。
空から国村淳が落っこちてきてもおかしくないところ。そう
ね、もうどんだけ韓国映画に毒されて
るね。本当にね。うん。
楽し
み。まあまあ。そんな感じでしたけど、うん、また、ね、機会があったらまた。
そうですね。
はい。まあ、今回まだ、ね、香川じゃなくて、他の県、徳島とか、
うん、
愛媛とか行ってみても面白いかもしれないしね。
うん。
うんうん
そうか。僕が帰るより先に風橋さん側の方が家着いとったもんな。
そうですね。
ねえ、そうですよね。
うん。
そうですよ。ね、楽しかったということで、
はい。
本当にスパスパさんには大変お世話にな
りました。いえいえ、とんでもないです。
ありがとうございます。
僕も楽しかったです。
はい。
はい。
まあ、また、ね、親父さんに珍道中がどっかであるかもしれませんし。
う
ん、
そうですね。はい、また、どっか機会があったら行きたいです ね,
ね。ね、その時は、僕も参加したいっていう人は、ね、いるかもしれないですけど。
うん。
はい。誰が来るんでしょうね。挙手みたいな感じで俺は言いますけど。はい、挙手みたいな。
ホワリーさんが来るんじゃない
ですか。やっぱり、やっぱりか。
ホワリーさんが。やっぱりホワリーさんが。
スパスパさん好きでしょ。